映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の吉住智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
はい、今日はですね、はい、日付が変わって夜中の12時12分で9月21日火曜日ですね、うんうん、連休、うん、どうでした、
うんうんうん、
連休はいかがお過ごしか。
今日で前半終わったんでしたっけ。
今日で前半っていうか、
前半っていうか2日空いてまた休みでしょって。
そうそうそうそう、うん、あ、続くんですか。で
全、うん、これだってずっと休んでる人もいるんでしょ、これ間取って。
ああ、2日
シルバーウィークみたいな、
うん、平日で、
うん、
ああそっか、シルバーウィークだ。
また木金土とか休みでしょって。
そうそうそう、うん、金土休み。
金土休みですか。
あれ
違うんじゃない。なんかさ、
火水があって木が、
木金土休みな気がした。あ、違うわ、木が休みで
木土日、
金がまた平日なんだ。
そう、
あんまし分かってないっていう。
だから小、うん、保育園がないから、もう、うん、うちはもう、うん、地獄のようですよ
そうなんですか今週もだから今日休みでね、木曜休んでまた週末みたいな、
うんうん、
こんな。でもそっか、こんな間取って何連休みたいにする人もいねえのかな、このご時世だと。
ご時世どうなんでしょうね。
休んだところでっていうね。
コロナの前はね、僕は金沢映画祭が毎年行くのが恒例だったので。
この時期だったのね。
ええ、
うん、
金沢によく出かけていたことを今思い出しましたよ。
ああ、そうね。なんかほら、うまくいくと本当5連休とかね、この時ありましたもんね、9月ってね、
うんうんうん。まあ平日じゃない、祭日ばっかりなのはどうなんでしょうね、うん、俺はちょっと嫌ですよ。
ああ、まあ俺も自営業なんで嫌ですね。
保育園がないもうボロボロになる。
ああ、いや、なんか休んじゃうとまたその休んだリズムになんかね戻れなく、なんかね、
うん、
平日のリズムに立て直すのがもうちょっとね嫌だったりとかしてね、
うん、なんなら僕は休み関係なくノルマとかね、うん、ちょっとでも先に進めたい方なので、うんうんうん、困るんですよね。
そうですね。まあ世間が止まってた方がいいなって思う時もあったりとかして、
うん、
なんですけどね。本当はね、ちょっとこのシルバーウィークがイベント予定入れてたんだけど、店や仕事としてね、
うん、
だけどやっぱちょっと先月の8月頭ぐらいに俺ちょっとなんか雲行きもね、コロナが新潟も一層怪しくなってきて、ね、
それで最近はね落ち着いてますけどね。
そうですね。まあでもね、判断できなかったよね。来月のちょっとイベント組めねえなーっつって、
うん、
結局お盆ぐらいにね中止を決めたんだけど、
はい、
うん、間もなきゃ本当はイベントやってたはずだったんだけどね、うん、なかなかそんな感じです。
そうですね、
うん、まあワクチンも行き渡ってきてるのかな、どうなのかな。
ワクチン1回目打ちましたよ。
でしょ、
うん、
今もうね3、40代も9月から割と打てるようになってきてるっていう感じかな、
うん
うん、
木曜日が、
うんうん、
あ、木曜日じゃないよ、うん、2回目か。なんで木曜って言ったんだろう、うん、副反応がきついって聞いてるからちょっとねビビってるんですよね。
そうなんだ。
1回目はね、1日ちょっと、
うん、あ、行ってます行ってます、
2回、うんうんうん、
どうなんだろうね。
ね、
うん、個人差はあるだろうけど、
ね、そうですね、
うん、
まあ、とりあえずワクチンを打てば、
うん、
1回打っただけでもね、うん、だいぶマシだみたいに言いますもんね、
うん、
ちょっと一安心、
うん。あれ、売れてます？あれ、話全然変わるけど、新刊は。
全然わかんないですね。
わかんない。
大して売れてないんじゃないですかね。
そういう状況ですかね。まあ、まあまあ、バンバン売れるような時代ではないんで、あれですけど、コツコツコツと売れてるといいですけどね。
そうですね。
ちなみにうち6冊ぐらい売れました、
ね。ありがとうございます。
まあいいじゃないですかってね。
リスナーの皆さんがお買い上げいただいてるのでしょうか。
いや、多分違うと思う。完全映画館の話はしてないから、多分。
そうか。
リスナー、あ、でも、あ、でもリスナー、トラさんトークの時の、
ええ、
おなじみだった本間くんとかね、
はいはい、あ、
まあまあ含まれてることなんで、まあ、
本間さんありがとうございます。
ファミレス映画館関係者というかね、
ええ、
感じですけどね。
あ、そうだ、前回終わりで話してたんですよね、
うん、
久しぶりに、
うん、
公開収録しようかって言って、まあ、今回も今もね、
うん、
非公開ではないんだけど、あまりに変な時間すぎて、
う
ん、結果非公開収録になっているという。
そうそうそう
そう、そう、
ね、
細鳥のリンゴたち、ね、セカンドシーズンが終わったら、
うんうん、
次の総選挙を公開収録で
収録
意見を募ってやろうかって話して
まあそれか まあ、それかっていうか、そのね、その、それに僕らが合わせるか、
うん、
逆に皆さんがこの時間に来てくれるっていう。
まあ、それなら一番助かる。
一番ありがたいんだけどね。
そう、なぜかというと。
休みの前にでも。
そうか、夜のね、うん、結構そういうイベントごとのある時間は、子供の面倒を見なきゃ
いけない。いろいろ時間ないですもん、だって本当に。そう、トラさんの時よくやってたなと思う、俺、うん。閉店ぐらいからぼちぼち準備して、閉店直後にじゃあやるか、みたいになってたから。
うんうん、
ちょっと無理がある時間だったな。
そうですね。
ね、思いながらね。
うん、まあ、それはさておき、行きましょう。セカンドシーズン2回目の第4から6話です。
いいっすね、また。
不揃いのリンゴた
ち。うん、
どんなんでしたっけ、僕ね、今、もうね、
あのね、これね、
9話まで見終わってる
んです。あ、そうっすか。
はい。
引き続き、面白いですか。
面白い。
うん、
もう面白い。
面白いですよね。
そう、すぐ、その45分なんですけど、1話。うんうん、ああ、もう気づいたら25分じゃん、うん、みたいな。あと20分しかないみたいな。
そうそう
そ
う。
そんな状況ですね。
そう。めっちゃ面白いけど、やっぱりでも振り返った時に何話がないって分かんないですよね。
全然分かんない。
全部同じドラマだから、こう、全部続いてるんですよね。
まあ大体その辺みたいな。
なんかその、6人、基本6人のエピソードが、まあ、うん、挟ま、なんかこう、入れ子みたいになって進んでいくっていう感じなんで。
石原真理子が何の仕事してたかが、
う
ん、が第何話みたいな。
そうなんですよね。だから、まあ、ずっとそういうテンションで。
はい。
で、またほら、ちょっとまあ思ったのは、1の時は基本的に6人プラス、はい、まあ、吉尾の家族と、
そうですね、
まあ、あの本田さんっていうエピソードっていう、はいはいはい、まあ、そこに加えて2になると、やっぱ社会人エピソードっていうか、うん、それぞれの職場の話もそこに織り込まれてくるので、
はい、
やっぱり それぞれがちょっと薄くなるってところもあるんですけど、
ははは、
まあ、いや、まあ、言うたらほら、本田さんの出番ちょっと少なくなるとか。
岩田がちょっと薄いですね。
うん、岩田と陽子は、薄いというか、なんかちょっとあんましこう嫌な場面も多いっていうか、
ね、そうですね。
もういいわ、それみたいな感じがちょっとあったりとかするんですけどね。
う
ん、
まあ、岩田もね、うん、あんな性欲がみなぎりまくって、生きり立って、黒光りしてるような役を
。あれでも、あれ、今回話す3話で結ばれるんだっけか。
そうかな。
前回喋った時まだでしたよね。
そうそう
そう。そうです
よね。そう。結ばれてましたね。
あなんだかんだ、あ、そうそう、今喋る、これで4話でホテル行くんだもん。うん、
あれも
初ので、
石原真理子の不揃いな秘密を読み始めました
よ、ね、うんうんうん、
もう半分、3分の2ぐらい読んでるんですけど。いい
ね、はい、どうなんですか、この時期ってのはどうなんですか。
この時期のことも書いてますよ。
うん。
なんかもう、ファーストシーズンの時に、もうすでに、うん、中手川と岩田とは、うんうん、
関係持ってた。
関係持ってた。
なんとじゃあ、2なんて我々の
時はね、うん、もう玉置浩二ですよ。
そうだよね。的に。ってことはさ、お互いそれもう隠しながら、しれっとやってたってことこれ。
多分、みんな、共有してたんじゃないですかね。
みんな共有してたのこれ。してないんじゃない、だってまだ、石原真理子さんがそこまでって、うん、言われてるだろうにしてもそこまで開けっぴろくじゃないでしょ。
そうだけど、うん、当事者同士の間じゃああってなってんじゃないですか。
男同士でも。
男同士でも。
本当かね、
うん、
すごいねそれ。
でも、うん、柳沢慎吾は入れてもらえてなかった、
うん、かわいそうだよね。それがちょっと株を下げるところにもなるというかね。
でもね、いつでも、うん、あの、うん、石原真理子結構、うん、みんなにはぶられてるような時も、うん、柳沢慎吾だけは変わらず接してくれたっつって。
最高だね。
そう、株は上がってる、
うん。いやいや、もちろん、だから柳沢慎吾の株はもちろん上がるんですよ。うん、石原真理子さんがね、
うん、
むしろ柳沢慎吾ちゃんの相手してあげるよ、みたいな。
うんうん、
時藤田の喜一田の方がいいからさっていう。
ね、
うん、ここがちょっと嫌だなって思ったところで。柳沢慎吾はいつでも最高っていう感じで。
そうですね。
あ、そうなんだ。だよね、だってそうだもんね、だってつじつまが合わないって思ってさ、
そうなんですよ、まあ、他にもね、トシちゃんとか、
うんうん、トシちゃん書いたと書いてあった、うん、いや俺なんかざっと読んだぐらいなんで、店でちょっと読んだレベルなんで分かんないけど、
そう、
うん、
まだ途中だからこれからも多分出てきますよ、
何人かね、いましたもんね、
そう、
うん、なんかエピソードないですか、それは。いや、関係持ってたとこじゃなくて、
うん、
ドラマやりながらにしてどうだったみたいな、
あ、ね、うん、あ、そういうのはないけど、うんうん、そのパート5がなぜ作られないのかというと、誰か一人がすごい反対してるっつって、
うんうん、石原真理子さんと演技共演するのかってこと、
うん、うん、そのメンバーの中で、
うん、
その5に対して参加したくないっていうのは誰かは書いてないけど、男か女かも分かんないけど、手塚さとみかなみたいな、
あ、
そう、うん、感じのことが書いてた
5でね、
うん、
だからあれね、あ、そっか、本に書いてあるのか、なるほどなるほど、 それはまあいろいろ理由があるでしょうけど、
スペシャルが作られる予定があったけど、うん、それすら実現しなかった、
うん、そうなんですね。まあでもそれはまあ別に実現しても大したものなんかちょっと微妙なんじゃないかなみたいなの、
まあ、産業がね、そもそもね、ソフト化されてないっていう事情ももしかしたらその辺にあるのかもしれない、うんうん、
3の冒頭がなんか冒頭とか3のは全部通してあの柄本明がすごい謎の富豪みたいな役で、うん、石原真理子をすごい年の差婚で、だからつまり今回語る3本ってほらあのちょっといいとこ勤めるじゃん、この居酒屋を経由して、
はい、
ちょっと高級バーみたいなの勤める、多分その関係なのか知らんけど、
うん、
わかんないよ。なんかそういう、こう、すごい超大金持ちと玉残し婚をするっていうのが3本でも全然評判悪いですよね。
あ、そう、うん、まあ見てみたいけどな
ぁ。まあ見てみたいですけどね。くっそつまんねえとは思いますよ、でも。
ああ、そう。
多分ね。だって。
そうか。80対1でそんなつまんないこと
あるのかな。あると思う、あると思うよ。だってさ、3年、90年代入るともうテンション変わっちゃうんじゃないかな。83年の85年じゃん、これは。
はいはいはいはい。
それはもうもちろんこう、連続して見れるけど、
うん。
うん、だいぶ間空いてからだとちょっと無理くりな感じもあるんじゃないかなと思う、
まあ。みんなの様子も変わりますしね。中井貴一は割と安定した役者生活をしていると思うけど、うん、時任三郎は浮き沈みありますよね。
なんかあの方どうなんかあったんですかね、なんかね。
なんか今もう、うん、さっぱり見ないですもんね。
割とマイペースな人なんじゃない？
そうかもしれない、
ね。なんか人気は絶えずありそうな気がするけど、
ね、うん、
なんかそんな別に老け込むようなタイプの人でもない
けど。石原真理子はもうプッツン扱いされて、う
ん、あの人がプッツンとか言われたのっていつぐらいなの？
サンマが言い始めた
って。それいつ頃でしたっけ？
それがだから玉置浩二の後だとは思うんだけど、
うん、
そうプッツン女優っていう、その後に藤谷美和子がその名を受け継
ぐ。そうなんですよね。それも俺あんま前後関係があんまもうおぼろげというかなんていうか、
うん、
そもそもね、俺石原真理子さんの仕事これしか知らないっていうか、だってあんまし分かってない、ね、
メゾン一国は見ましたよ。
ああ、見てねえや。
そう、アフォーマンスと、それ、そのことも出てきましたよ。うん、
アフォーマンス、
アフォーマンス、松田優作の。
アフォーマンス出てたっけ？
同時上映。
ああ、そうですか。
そんで、なんか打ち上げして、はいはいはい、その時、石黒賢と石原真理子付き合ってて。
うん、石黒賢ちゃんもあったっけ。
そう、メゾン一国で共演してて、五代君の役は石黒賢だったんですよ。で、その打ち上げで、石黒賢と三次会の途中で、出ようかってさ、急に背の高い男が近づいてきて、キスをしようとされたっつって、それが松田優作だったみたいな。って書いてた。そう、だからね、石原真理子はね、いろいろ大変ですね。だから石原真理子はそうしてね、後に石原マリエだっけ、名前書いて、
あ、そうなんですよね。
して、瞑想してますよね。暴露本書いたり、まあそれを今読んでるんだけど。
瞑想してますね。
うん、
まあでも、ただこの今、85年当時のこのドラマを見てる限りでは、非常にいいですけどね。
うん、ただね、すごい気になるのがね、もうこの時はそうでもないかもしれないけど、本当にね、男性恐怖症だったってことをね、すごい強調して書いてて、えー、って
。あ、本でしょ？わかるわかる。なんかね、俺がちょっと違和感持ったのは、すごいこう自分を美化するのよな、みたいな書き方強いと思ったんですよね。
そう、で、玉置浩二にすごいぶったたかれまくってたみたいな、病院送りもされたって
、うん。なるほど。もう一回読みたいな。
そう、あ、うん、今日読み終わったら持ってこようと思って、読み終わらなかった。
あ、まあまあ、
はい、それじゃあ、まあ行きましょう。
ね、そんな感じですね。
第4話です。
第4話、日曜日に誰と会いますか。
あ、
ですね、まあ、前回終わり、3話終わりで、なんかバーッと立て続けになんかね、いろいろ来て、こう、もう岩田がもうやりたい欲もうちマックスで。ね、日中ちゃんとデートしようみたいな、そのまあデート当日になったわけじゃん。
そうそう、
そんで、同じ日の朝に、お母ちゃんが、ね、お兄ちゃん追っかけなって言って終わって、もう次が楽しみでしょうがないみたいな感じで終わったっていう感じだったんで。
もう岩田はやらせてもらえないもんだから、物を蹴ったりしてね、イライラがマックス。なんという。
共感できない場面が多かったんだよね、今回見てても。
いくらそんなことしたらね、株を下げるぞ。
まあそれもそうだし、まあね、岩田もそうだし、あの女もじゃあどうよっていう発言が結構多いというか、なんかしましたけどね。
うん。
うん、そう。そうなんですよ。なんか、しょっぱな日中デートに顔、なんか、 待ち合わせしてさ、はい、ちょっとドトールみたいな簡単なちょっとところでお茶飲んでてさ、
うん、
なんか全然顔正面向き合いたくないからこういう簡単なところでいいなって言ってなんかむくんじゃってとかさ、
うん、
なんかそんなようなことを言ってなんかはぐらかすっていうか、
うんうん、
なんかちょっと思うところがあるみたいな態度、
手塚さとみがね、
手塚さとみが態度する、
ほ
んで服屋行ってさ今度なんかセーター買ってやる買ってなんかいらないみたいな、
う
ん、
すげえ高そうな、
ね、高そうだけどもう全然センスねえなと思ったけど
、まあ、当時だからしょうがない
当時の感じでもババクセーなと思ったけどね、なんかね、
そうですよね、うん、おばさん向けの店ですよ ね、
なんか変なビーズとかあしらっちゃったぐらいにして、うん、なんだこのセーターと思ったけど、
すっごい高いやつ ね
3万5、6千円とか ね、うん、なのね、ですいませんやっぱ買うのやめますバーッと出てっちゃってね、なんでだよっつったら、ね、あのそういう対等な関係でいたいのみたいなね、今日このままホテルで例えば行ったとしたらね、買ってもらったこととセットで記憶しちゃってね、うん、このセーター見るたびにそのね、なんか買ってもらったから抱かせたのかみたいな変な思いがなんかあれしちゃってとか、
うん、
考えすぎだよって言うんだけど、まあ俺も確かにそう思ったけどまあいいじゃねえかよみたいな、うん、感じは思ったけどね、うん、
まあねどちらもね、うん、しょうがないですよ、
まあそうですね、まあ初めて結ばれた日ですから言ってみたらこの日ね、
うんうん、
ほんとすごいのよこの日のさ、なんつうのそのブラックのセーター買う買わないで揉めて、
うん、
んでこうまた仲直りしたかと思ったらさ、
うん、
今度ほらなんかなんつうのお茶かなんか飲んでてさ、うん、もういいよっつって岩田がバーって飛び出しちゃうっていうさ、
うん、
どうしたの何がどうしたのよ今度あなたあなたってさ、
うん、
なんか時間が経たなくてかわいそうってなんだよみたいなさなんかあの、うん、手塚さとみがちょっとそれ嫌味なこと言ったって言うんだよ なんか、ねうんうん、俺もその発言はねえわって思ったけどね、別に時間だったら朝だってラブホテルだってやってんだよみたいなね、
うん
うん、見透かしたようなことを言わないでくれよみたいな、
まあ、完全に見透かされてるんだけど
あでもまあこの子もいっぱいいっぱいなんだよね、だから ね余裕がないっていうね、だからまあそういうことあえて口にしちゃうっていうか、
うん、
もうでも大体意識しすぎなんだよとかなんとか
言う、まあ意識してるのはお前じゃないか
まあでもそのまあなんだかんだそうやっていざこざした後にすぐホテル行って、うん、まあそこでもやいでやいでなんだけど結局まあ結ばれるみたいな、まあ良かったですねって感じなんだけど俺若干イラつきながら見せたよねこれこの辺はなんか、
う
ん、
やったら途端いまいちだったなってなったらどうするんだろうって思うんだけど体の相性はもう全然ダメだみたいな、う
ん、いやだってさこの後だってあれじゃん、
うん、
もうデート解散してさ、
うん、
夜すぐ電話かけてきてさ、
う
ん、ねまだ帰ってないかと思ったけどなんつって、うん、公衆電話から電話かけてもういきなりなんかラブモードみたいになっちゃった、
う
ん、
もう
むしろ女の方がねなんかそういう感じになっちゃったのか
そう、
うん、なんかねこれからこんな風にしつこくされると思うと嫌みたいな私質問されたりして、ねうん、そんなことないよとか言うんだけどいや俺これ嫌だわってなるじゃんそういうのは嫌だなって
思
う
でもね割と真実ですよ。
どういうことだよ。
いや、うん、そういう体とかで関係しちゃうと、うん、やっぱ、うん、女の人の方が結構熱くなるみたいな。
それはそういうもんですよね。
うん
うんまあ、そういうの客観視して、こう、なんとなくバランスを崩したくないというか、
うん
そうなる前が一番楽しいみたいな感じはあるんでしょうけどね。
そうですね。まあ若いからいいじゃないですか、まあうん、そういうもんですよ
あんま共感できないんだよななんか
そ
んなに生きりたつなやって思うし、
ね、
女の方もそんなに気にすんなみたいに思うしなんだかなみたいな、
うん、そういうまず本当にね、
うんうん、
いい友達になった方がいいですよね
本当本当今日ダメって言われたらさ引き下がるよそんなの
別にそうだよね、
あそうまたねでいいじゃんっていうさ
そう、
うん、
まあそれが、うん、先が見えないところが若さであり、う
ん、まあ時藤三郎ギンギンだもんね見た目
もうギラギラ
あれはまあそう多少発散しねえとやばい
背の高さといいもう完全になんか勃起したチンチンに見える、
ねうん、確かに確かに、うん、本当に本当に、うん、歩く生殖器みたいなね感じあるよね本当ねそれはあるな
その辺で擦ったらなんか汁がビューって飛び出るんじゃないかみたいな、うん、
それはめちゃめちゃあります
まあ羨ましいですけどね、うん、こんなすっかり枯れちゃって、
うんうん、同じ日にさあのミノルが、
うん、
あの休みかなんかでさ、
うん、
酒屋行くんだよね、
うんうん、
そしたら石原まる子が春江さんがなぜか近くにいたからっつってさたまたまおなんか勝ち合ったっていうかさ先にもうお客として来ててさ、
うんうん、
で吉尾が配達行っちゃっててなんかね、うん、いない時にあのミノルと春江とお母ちゃんがちょっとウキウキしちゃってさ、なんか、
うん
うん、面白いっていう感じでね。
はい。
うん。
それで帰ってくんですよね。
なんとなく雑談、2階でこう、ワイワイと話すみたいなさ、感じでさ、これが面白かった。なんか、要するにその、ミノルがこう、うわーっとこう、まくし立ててんだけど、春江も、吉尾もどっか上の空っていうか、ちょっとミノルがお邪魔虫みたいになってるっていうのが、なんか、ミノルがひとしきり喋った時に気づくっていうかね、ああ、はいはい、俺がね、ごめん、俺気づかないんだ、そういうの、って。じゃあ帰ります、なんつって。帰るんだけど。まあ、この時の会話もすごい、ミノルのなんかさ、すごい営業話とか、いろいろ喋ってて、なんたらかんたらで、このメンテナンス。
ミノルはね、結構自分はエリートだとか、優秀だみたいな話、
そういう話
ばっかするから、ね。
そう、営業で、その機械のそのメンテナンスがどうたらこうたらって話したら、ミチャラマリコ、あの、ハレーさんが、メンテナンスって何とか言って、メンテナンス修理よって言って、だったら修理って言えばいいじゃないみたいな、ここも俺、すごい非常に共感できる発言というか、いつからメンテナンスが普通の言葉になったのよみたいな、本当にメンテナンスって言うようになってるよ、
ね。
俺も本屋でも俺、つくづくそう思ったんで、なんか、棚メンテしてとか言われて、俺、
はあ、
棚メンテって何ですかって、棚の管理、じゃあそう言えばいいじゃないみたいなことは、同じこと思ったことがあるんですよ、俺。棚メンテとか普通に言葉を使うよ。
まあ、吉尾のお兄さんもね、棚メンテしてましたね。
棚メンテ、日常に模様替えしないでどうすんだってやってましたけどね。まあ、こういう何気ないセリフが、まあ、山田太一らしいという感じがして、まあ、面白い。まあ、でも吉尾はそもそもそういう話をそもそも聞いてないっていうか、飽き飽きしねえな、どいつもこいつも、って。あ、そういうことか、帰るわ、とかって。ごめんね、俺気づかなくてな、って。
そう、柳沢慎吾
が、ね、って帰るっていうね。
その後がね、面白いんですよ。石原真理子と中井貴一が二人きりになるじゃないですか。
母ちゃんが上がってくるね。
そしたら、やっぱ、母ちゃんはね、石原真理子の不穏な空気を、この嫁とはうまくやれないわって、早速さして、あの子は良くないわよ、みたいに嫌味を言うっていう。
今の子って何にも平気にしないのね、こういうことね、みたいなね。なんか、あんちゃんになんかそれでなんかちょっと文句言ったくらいでしたね。母ちゃんがね、あれ、お母さん、元気じゃないなって言って、春江とかさ、ミノルとかよかったじゃんみたいな。違うんですよ。急にウキウキしだしちゃったんですよ。まあ、要するに兄貴の浮気を発覚したら、急に生きがい見つけちゃってさ、いきなり元気になっちゃって
る。ひどい。
まあでも俺ね、お母ちゃん相変わらず面白いなっていう感じで。
お母ちゃんはね。
ほんといいキャラして
る。フォローやみつつある感じがして。
まあ、相打つが激しい
じゃん。気の毒でしょうがない。
まあ、あんまし関係ない会話だと割と好きですけどね、楽しそうでなんかね。
まあ、この後ね、すごい良くなるんですよ。
あ、本当ですか。
もう。なんとね、9話のお母さんがね、
マジですか、
最高でしたよ。
あ、本当ですか、いいっすね。俺かなりもう、変わっちゃうんです。この後のなんかまさに、結構大好きな場面というか、なんか、お寺のテレビ見ててさ、お母ちゃんが。なんかね、一人でさ、ほら。兄夫婦にテレビ当てがわれてるから。何見てんだよ。イヤホンでなんか寺のあるみたいな。ね、お前も見ないよね。そうそう、う
ん。まあ、この後もね、吉尾の部屋に入ってレコードを聞くとかね、すごい変なね、見せ場がね、
いいっすよね。
いっぱいある。
ああ、いいっすね。
うん、面白い。
お楽しみ場面になる。
そう、なんだこれ目を疑う場面が結構ある
んですよ。吉岡さん、なんかね、お母ちゃん何兄ちゃんに対して思わせぶりなことばっかり言うんだいなってさ、あ、もういいのよ、もう忘れて、つってさ、お母ちゃんが言って、あ、そう、んじゃあ、って言ってたら、何あんた、もういいのって言ってさ、なんか、自分で言ったんだらもういいって言って、そんなに早く諦めちゃったら世の中何一つ物にならないわよ、なって、
ね、
うん。
まあ、それはね、石原真理子にも言われた。
だって言いたくないんだろって言って、しつこく聞くのが今日だってもんだろうなってね、もう母ちゃんも言いてるのか隠してるのか分かんないって言って。あの子浮気してんのよなって。そしたら吉岡、えってなってね。本当にみんなの前でかっこいいこと言ったくせにやって。女さんに女作ったら世話ないよなって、
ね。全くその通り。
そんな不確かなことで、騒いだってしょうがないじゃないかって。だから尾行しろって言ってんのよなって、ね。もうお母ちゃんに一本って感じだったけどね。分かって僕が調べるからなって。面白いって。二部のね、なんか、お母ちゃんが割といいキャラっていうか、それと同時にあの、小林年次がね、平野さんもまたいいキャラっていうか、
う
ん
う
ん
そうね、
この人がどうなるかがすごい楽しみっていうか、
ね。小林年次もね、
いいですか、
いいですよ。
いや、そうですよね。絶対いいよ、あれ。そう。だから、すごい頼りになる人がもう、 金貨に来てくれたからさ、お母ちゃんもやる気になって、
そうそうそう
ね、ミノルのお母さんもね、だからもう、
う
ん、あの回転すでにもうしてて、うん、割とお客も入ってるようなね感じでね、
うんうん、
だからたまたま客で客っていうか、ミノルの様子 見に来た彩子ちゃんが、
うんうんうん、
そのままお手伝いしてるみたいな感じがあってね、
中島翔子が
、そんで、まあ、商売終わって、なんか挨拶っていうか、彩子ちゃんが2階の部屋にね、ミノルの部屋に挨拶に来てさ、なんだかんだって喋ってんだけど、ミノルはもういじけちゃってるっていうか、その、
そうですね、
なんかその輪に入れなくてなんか、ね、
うん、
で、ミノルさんなんつって言うから、お前にミノルなんて言われて気持ち悪いんだよって、西皿って言われても気持ち悪いけどな、とかさ、なんとか言って、じゃああだ名に出ようかしら、なんつって。サミー・デイビス・ジュニアに似てるからサミーなんでどうなんつって、ふざけんじゃねえみたいな感じの。
サミー・デイビス・ジュニアってそんな顔だっけ
黒人だよね、サミー・デイビス・ジュニアって。
そうそうそう。
黒人でアフロなんじゃないかってことね。
うん、ジャズミュージシャンですよ、
ね。ジャズですね。
聞いたことないよ、ちゃんと。
冗談じゃねえってんだよ、みたいな感じでね。うん、そしたらそういう素直なところ好きとかなんとか言われちゃって、まあなんか。だけど、あの、この、あやこちゃんにしたらさ、いろいろこう、文句があるっていうかさ、あの、でも、ミノルさんもそんな拗ねてないで、ちょっと下へ降りてきてみたいなね。
うん、
なんか今日はやけに言うな、お前、つったら腕をガッて掴んでさ、今日くらい下行って平野さんに俺行ったらどうかって言ってるんです、みたいなさ、なんか、うん、そう。片付けぐらい手伝ったらどうですかみたいな感じで腕掴んで、なんかねじ伏せるみたいな。うん、
まあ、ミノルは大抵で常に間違っている。
もう、あやこちゃん言うことごもっともっていう感じ
で、
ね。
そうなんですよ。
うん、なんでで。まあ、面白かったですね、うん、そう。そしたらそうしたと思ったら今度あの高橋ひとみさんが、うん、夏江さんが、
うん、
あの吉尾の運送屋に訪ねてて、
うんうんうん、
まあね、あの訪ねてくなよって感じがしますけどね、
来るんだよね、
酒屋に行くならまだしも、なんでその仕事中に行くんだみたいな、
うん、
あるけどさ、もう、本田さんのことで思い詰めちゃってて、なんか、二人っきりだともうダメなのって言って、もうあの人も癖になっちゃってて、喋り、黙ってることがもう、癖になっちゃってて、みたいなさ、うん。あの人はもう人を愛せるような人じゃないのよ、なんつってね。
前からそうじゃんか。
ちょっと解決したんじゃないの、それ、その辺の揉め事はって感じがしますけどね。
ねえ。
うん、ましてや、それ今、しのぎで、ね、二人でいい感じで役割分担できてる、うん。
プログラミング開発、
ね、いい感じじゃんか、みたいなね、うん、感じだけどね。うん、これダメだ、みたいな。まあ、この辺がちょっと、まあ、ちょっと無理くりな脚本考えなきゃいけないみたいな感じあるのかな、
ね。そうですね。
続編作ることによって、こういう不自然なところが出てくるというか、
うん、
ちょっとあるけどね。そしたらまた課長がまたね、ドロそぼったっけなんて言って、室田秀夫がバーって来て、なんか、そう。で、ああ、もう、分かりました、みたいなね。もう、僕はもう、これでやらせてて。ちょっと話すつもりだったんだよな、と、バーって。夏江さんだけ置いて、もう、吉尾は、仕事に戻っちゃう、みたいな。
ね、
また、課長がまたデリカシーもクソもないっていうかさ、うんうん、なんか。
もう、常にうざい。
なんかもう、この間は違う子来たと思ったら、今度はまた、こんな美しい人と、みたいな。
うん、
でも、しれっとして、大したもんだよ、あの男も、なんて。俺なんか一人、こんな綺麗な人と向き合ったら緊張しちゃってなんてベラベラ喋るっていうかさ、
うん、
そんな話誰も聞いてねえみたいな感じだけど、
うん、
まあかなりきつい役だなと思ったけど、
うんうん、
でまあまた金貨で、ただいまなんてミノルが帰ってきたら坊ちゃんなんてさ、あんた心配してるようだけどね、おかみさんとそんなことないんで、心配しなくてもいいんですよ、みたいな。バーって詰め寄られるみたいな。
ねえ。
うん、
ミノルもね、
うん、
もう、そんな、うん、家出ればいいじゃんっていうね。
ねえ。
そんな、うん、お母さんだって人生あるんだし、うん、いつまでも余ったれてんじゃないよ。
まあ余ったれてますもんね、だって実際問題ね。うん、そんなこと考えもしてないようなキャラって感じがするよね、なんか。あの家出ることをね。
うん。
うん、もう当たり前のように家にいるっていう感じですね。
パラサイトシングル。
そう。
子供部屋おじさん。
なんかどっかでちょっと春江さんがこう煮詰まる場面があったような気がしたんだけど、なんか陽子はちゃんとしすぎててムカつくわみたいな、
あ、そ
んな
こ
と言ってて、でなんか多分なんかどっか行っちゃうみたいな、
うん、もう
なんか春江がいなくなったのなんつって岩田のアパートにコンコンコンなんて言って、
うんうんうんうん、
でエンディングみたいな感じですよね。
そっか、
うん、 まあ、何のことね、本田さんち行ってたっていうね。
なぜ、
本田さんち。やったと思ったけど、まあ。
本田さんちになぜ行くのだ。まあ、そしたら本田さんがね、いいこと言ってくれる、うん、やっといいこと言ってくれるみたいな。そうそうそう。
まあ、適度な距離感がなせるあれですよね。
ここから第5話ですね。
うん、第5話ですね。友達と続いてますか、第5話。
はい。
うん。で、春江が本田のマンションに行くっていうね、うん、そのまま続いてて。
はいはい。
で、なんかほら、エレベーター、チンドン屋みたいなのが出てくるのよ。
エレベーターにチンドン屋なんかいたっけ？
いた、音楽みたいな、その、なんかハイテンションでこう、音楽、楽器持って、なんかどんちゃがやってて、うん、石原まりこがちょっと所在投げに同じエレベーター乗ってて、はい、そいつらがバーって同じマンションのどっかの部屋に出てくみたいな。で、それ、ウィキ見たら CCB で、そいつらが。
あ、CCB？ あ、あったあったあった、うん、
でも CCB の中の誰かで、その関口なんたらと、
もう一人誰か。クレジットでも CCB
って出てたよね。全員じゃないけど、その女2人、男2人みたいな、チンドヤみたいなのがわって、うんうん、それ CCB、あ、だから俺、ウィキ見てたから、CCB がどこで出てくるんだと思ったら、あ、これで終わりみたいな感じだったけど、
ロマンチックが止まらない。
あの、85年、まさに CCB の年ですよね。めっちゃ、前でお騒がしますとか、うん、あの辺だよね、私ね、主題歌歌ったとか、
そう。
あっさり消えたけどね。
ね
チェッカーズか CCB かっていうようなね、時代でしたよね、うん、あの頃ね。めっちゃ覚えてますよ、
ね。うんうん、チェッカーズもね、浮き名をいろいろ流してね、結構世間や、うん、その芸能界をかき回す存在だったけど、うん、CCB は何もかき回さなかったですね。
何もかき回さなかったですね。でもアイドルっぽい存在ではあったけどね、うん、あの見た目の派ですとかでね、
うんうん。
だから今思うとさ、ちょっとアイドルが取って代わられたような、うん、なんかいわゆるそのバンドじゃないけど、あれこうセルフプロデュースしてるようなグループが、ちょっとアイドルを兼ねるような時代になってきたっていうか、
うん、そうですね。
ジャニーズ不毛の時代がちょっとあったんじゃないかって思ってますよね、あのほんの数年に。
うん、
なんかほら、ヤックンなんかも、後で言ってたけど、渋谷虐待がチェッカーズと誰とに食われて、うん、全く、なんかダメだ、パッとしなかったみたいな。
そうだったんだ。
でも確かに言われてみると本当そうよ
って。ああ、確かに。
渋谷虐待の曲なんて寿司食いにしか知らねえじゃん。
俺は結構知ってますよ。
いや、わかる。
96。
わかるよ、わかるんだけど、そんなにほら、別にベスト10でずっと行ってますって感じじゃなかったじゃないですか。やっぱそのチェッカーズとかがね、ヒットチャートに常にいるのは、チェッカーズや CCB とか、だからその後少年隊が出てきて、もう、そっちがジャニーズのもう顔役みたいになってきちゃうというか、そうこすと光源氏も出てくるから、渋垣隊の活動期間ってすごい、多分、その後こう、ソロになってね、それぞれ活躍するけど、っていう感じで。
まあその割にね、みんな元気で芸能活動してるから、渋垣隊ってすごいですね。
そうそうそう、それぞれキャラ立ってますもんね、みんなね。うん。
光源氏なんて一時期すごかったけど、あんまもう誰もいないですもんね。
そうそうそう。光源氏はすごかったじゃないですか、ね、この80年代後半というかね。
うん。
そうなんですよ。
さあ、そういうわけですね。
CCB
が出てた。
まあ、ただそれだけだったんですけどね。で、春江なんかこう、要するにその岩田とか、あまあ、その陽子さんから、ね、いろいろまあ、陽子不在、あの春江が不在だから、
うん、
いろんなところで連絡が行っててさ、なんかね、探してるのなんつっていう、うん、まあ、すでにだから、夏江さんも分かってて、
うん、
もしかしたら、ね、もしかしたら来ると思ってたみたいな、うん、あの人は来ないって言ってたけど、してて、本田さんは来ないと思ってたらしくて、
うん、
で、今夜、なんか、夏江、陽子さんに電話だけしようと思うんだよね、その、すっと、安心してって言ってね、ね、春江来たからな
ん
つって。
うん
でそれ言ってほしくないみたいな。まあ、それは気持ちもわかるっていうかさ、春江さんからしたらそれは言ってほしくないみたいな。
うんうん。
うん。でも今夜止めてくださるって、いいわよ、なんて言ってね。だったら自分で連絡するわ、なんて言って。まあ、陽子といろいろ。陽子はなんか酒屋に来てんだよね、それで。
うん。
うん。
そしたらね、お母さんが、あの子はいいわ、つって、
う
ん。
そうそう、あのね、あの、お母ちゃんは、陽子推しでね。
まあ、そりゃそうでしょ。
すっごいかな。いい感じになったじゃない、あの子は、なんて言ってね。うん。そう。これがね、嬉しく。これ、またね、お母ちゃんが良かったのがね、
うん、
まあ、とりあえず一安心でお邪魔しましたなんつって、陽子と岩田が帰るときにさ、
うん、
ティッシュで包んで申し訳ないけど、どら焼き持ってきないなって言ってどら焼きを分け、なんかね、それぞれにあげるみたいな。吉岡、
うん、
子供じゃあるまいし、なんて言って、なんか言うんだけどさ。それがまたいいんだよね、なんかね。
まあ実際、どら焼き持たされたら、口の中がその後甘ったるくて困りますけどね。
まあ、お茶買わざるを得なくなるかもしれない。
そう。
でもなんかね、これもセリフが良かったのは、なんか、こう、吉岡がこう、なんやかんや言うんだけどさ、母ちゃんにさ、うん、なんかいいんだよ、そんな余計なことはって言うんだけど、いや、あの子たちはほら、親元離れて暮らしてんだろうってさ、 なドラ焼きなんかしょっちゅうあるわけじゃないんだからなって、ほのぼのと嬉しいもんなんだよって、うん、まあまあそういうセリフもいいよな、確かに確かにっていう、ドラ焼きなんか身近にはねえだろそんなにっていうね。
そうですね、自分じゃ買わないですよね、
うん、こういうセリフもすごいいいなってね、あの子いいわね、あんたにうってつけようなって言ってなんか、うん、あれは岩田の恋人だよなって言ってね、うんでも全然お構いなしっていうかね、そんなの、ね、
関係ない、
ね、関係ないますって言って、すごいなんか今風なことも、今時っ子みたいなこともよく結構言うよね。
まあ石原真理子が家に入ると思うとゾッとして
絶対それは笑うよね
恐ろしい、地獄しか想像できないだってあんなね、うん、姉ちゃん、うん、お兄ちゃんの嫁があんないい奥さんなのにすげえ嫌ってるしさ、うん、まあ事情があるとはいえね、うん、子供ができないっていう。
なんかでも第2シリーズに入ったら、うん、結構奥さんの方も割と躊躇しなくなってきてるって、なんかまあ一旦とりあえずこのね、そのこういう子供を産むもないみたいな、そういった理由での嫁衆と戦争は一旦その兄貴によって最終回に集結したというか、うん、もうだから、とりあえずは、まあ、とりあえずこっちがもうね、ね、うん、お母ちゃんが折れてくれたんだみたいなノリになってるっていうか、うん、夫婦もなんか、だからやけにリラックスした場面が多いっていうか、うんうん、変な苦い薬飲ませようとして、なんか、イチャイチャ二人でしてたりとか、
そうだね。
そんな場面もあったりとかしたりね。そう。なんかね面白かったんだよね。そんでそのドラ焼きもらった帰り道にさ、公園かどっかでチューしてるさ、岩田と陽子が、うん、ドラ焼きの味がするなんて言ってさこの近くにホテルあるんだってなんか行き立っちゃってて、
また行き立っちゃった、
ね、習慣にしたくないのなんて言ってさ、うん、まあまあね。でも確かにこういう春江のことを思ってこうね、うん、探してて、ああ一安心って時に、じゃあその足でホテルってなかなかなんねえだろって俺はいくら性欲溜まってても思うけどなと思ってね、うん、抱かせないと怒るのなんて言ってね、うん、嫌いだよお前なんかって
露骨に怒って
た、と思ってそこはちょっと許してやろうぜみたいな ね、
まあ、ね
感じだったけどね、うん、あそうなんだと思ってね、
うんうん、
そう、まあまあ春江さんはちょっと本田さんちのマンションに行ってて、なんか本田さんが妙にこう理解してくれるもんだからさ、うん、ね、好きなように生きたらいいよみたいな、
まあ本田は人の道を解かない
何もね、そんな一つのことに縛られる必要なんかないんだって、ね、うん、応援するよって言って、夏江さんもね、まあ、ある意味では本田さんに賛成みたいな、
うん、
だけどやっぱり国家資格取っててもったいないって気持ちもあるわみたいなね、うん、まあ、でもそれでもやりたいんであれば、ね、応援するわよっていう、
うん、
まあ、春江さんそれでこう、ね、落ち込んでたけど元気出たわなんて、まあまあこういう時はそういう対応がいいんじゃねえかみたいな、
ね
ね、だからさっきその春江が陽子に電話してさ、仲良さけてね、
うん、
陽子に連絡取れて電話してる時もね、陽子からするとなんていうの、そのまあ辞めるにしてもいろいろこう綺麗にしてね、先のことも考えていろいろちゃんとした上で辞めるべきなんじゃないみたいな、うんうん、まあ、まあそういうこと言われたくないんだよこういう時は。
そんなのもう知ってるよって話でね、
だからもうそれはもう今でも今は衝動的に辞めたいみたいなさ、
そう、
うん、それ言ってることは分かるんだけど、もうとりあえず全部チャラにしてパッとやらないと何もできないような気がするのって、うん、まあ、
だから本当そうよ。誰にも言わずにやっちゃえばいいのにって思うけど、うん、まあそしたらドラマとして薄くなるからあれなのかな。
でも本当そうよね。なんか突然もうね、うん、衝動でやんないとさ。
うん。うん、そんでさ、うん、あ、じゃあもうちょっと決まっちゃったんで、うん、すいません、失礼します、つって。うんうん、
なんかそれ決められるだけでもすごいけどね。まあ国家資格持ってて、ね、うん、それなりにもう就職 してさ、
うん、
持ち場があってってなると、なかなか行動に移しづらくなってくもんだと思うからさ、
そうですね、
まあ、よっぽど煮詰まってたんだろうなっていうのは、ね、
まあ、資格が消えるわけじゃないから、またやりたくなったらやったらいいんじゃないかな。
俺もでも、国交省潰れなきゃ絶対自分で本やってないもんね。突然やっぱ潰れることになっちゃったから、なんかやるかみたいな感じにはなるけどさ。なかなかそんないろんなことをきれいにしてなんて言ってると、何もできんよっていう書くことがあってね、
本当ですね、
うん、このシーンでちょっと面白かったのは、その本田さんがさ、話を聞きながら CD トレイに CD 入れるんだけど、85年だからもう出たぐらいかな、まだそこまで一般的じゃないと思う。
そうですね、
うん、ちょっと端境期というか、
うんうん、
僕ん家86年に来た時は、
うん、
CD 買ったんです、父が。
お、
周りでほとんど持ってなかった友達が、うんうんうんうん、もの珍しくみんな CD を見てて、俺もやっぱりその とは言ってもレコード買ってましたもん。うん、あの86年当時はね、
うん。CD の方がちょっと高かったんじゃないかな。
CD はね、どうでしょう。シングル CD の短冊ってもう売ってたかな当時。
短冊あったかどうか分かんないですけど、うん、アルバムはね、ちょっと。
なってた。
でも3500円ぐらいした気がする、一番。
あのね、レコードがね、うん、LP が2000、基本2300円で、うんうんうん、CD が3200円だから、
確
か
そうでしょう。
そう。500円だから。
うん。
でもなんかほら、まだ85年とかってレコードが基本売り場メインで、端っこにこう CD がちょっと固まってたよ、どんどんそれがでかくなっていったのは分かってるんだけど、まだ85年当時はレコードが中心な気がするんだけどね。
そんたらボディスペシャル2がかかるんだ
けど、ミスブランニューデーだ
っけ。あれこんなの聞くんだ。
いやいや、本田さんかけるのやめてくれみたいな。
本当ですよね。
ここだけ違和感みたいな、
ね。そうそう、他の時はクラシックだ
から、ね。そうそう。違うだろ、本田さんがかけるのはサザンじゃねえだろみたいな、ね。感じは思ったというか。そう。まあまあ。で、それで、春江さんも、まあ、ちょっと気が晴れてさ、また病院結局行って、なんか、来月でなんかちょっとね、今月いきなりやめられないから、来月で辞めることに。
シフトをこなしてから辞める
。ね、そういう感じで、まあ、とりあえずいろんなことを、まあ、蹴りついたみたいな感じでね。まあ、よかったよかったっていうか。うん。そう。で、ミノルはなんか4000に、今後3、この後散々自分で言うことになるけどさ、なんか飛び込み営業でなんか新規開拓で4200万の商談が成立させたとかで、なんかそれを岩田に自慢げに話したら、岩田がなんかその陽子とのことでごちゃごちゃしてるからさ、ちょっと上の空っていうか、おうねえそんでみたいな適当な返事しちゃったら、ミノルがぶち切れみたいな、お前なんだって友達ずらしてるけど、俺が成功するとお前が結局そうやって嫌な顔するんだろみたいな、うん、違うよちゃんと聞いてなかっただけだよなって言って
階段で喋って
る、階段でなんかね小突き合いながら、うん、まあ結局和解してさ、なんか 腹殴ったり ほっぺた殴ったりなんかお互いでこうじゃれついてたら、経理の女が割って入ってきてさ、うん、この人とあなたとじゃ体力が違うんだからなんかいじめちゃダメみたいな感じのなんか
定規で
勘違い女みたいなのが出てくるみたいなそう、あの子はあの感じなんですか、キューは。
え、あの女の子
は、あの女の子
は。あの女の子はずっとそんな感じなんですかね。
進展しようがないよな、これも。うん、このペースで見てたらなかなかこの子
は。そんなに出番ないですよ。
ですよね。
うん。うん、
その、ミノルとアヤコの中を脅威になるほど割って入ってくるのかっていうのは、ちょっとそういう感じでもなさそうだな、こいつと思いながら。
まあ、どっちかというと、うん、小林年次の方が。
あ、本当ですか。いや、楽しみですね。なるほどなるほど、うん、そう、そんでさっきその課長に邪魔されちゃったけど、うん、夏江さんがその吉尾を訪ねていった時に、うんうんうん、まあその近藤さんの愚痴を言ったわけでさ、うんうんうん、ね、あの2人だけだともう本当ダメだからちょっと訪ねてきてよみたいなさ、うんうん、まあこの辺もまあ夏江さんもちょっと残酷っていうかね、こう、うん、吉尾の気持ちはまだちょっと吉尾はまだくすぶってるような感じがちょっとあってさ、
ね、
なんかね、そこへ来てくれって言われてもみたいなさ、うん、感じがあるんだけど、まあまあいいやって訪ねてくれるんだよね、
うん、
ただ本田さんしかいなくて、まあもう俺の大好きな本田さんと吉尾の二人きりのシーン、
吉尾がちょっとギスギス
ギスギス、めっちゃギスギスね、うん、悪かったね、せっかく来てくれたのにいなくてあいつは人のこと言うくせに自分も結構自己中心的な女なんだみたいな感じの、
まあそうだね
なんか寂しいらしいですよ、余計なお世話だけどって言って、僕も少し好きだったから彼女の不幸そうな顔見たくないんですって言って、
うん、
一日一回でも好きって顔見せてあげれば喜ぶと思うんだけどって言ってね、うん、愚痴をこぼしただけだよって言って、あの春江ってこう彼女って、気の強いお子が好きなんだねとかって、本田さんがちょっとやり返すみたいなそうそう、なんだか話そらすんじゃないよみたいなね、うん、吉岡ちょっとカッカしちゃってて、
まあ俺は常に春江は地雷と思って見てるからねやばいぞ逃げろやめろやめろっ て,
ってまあそうだよね、
う
ん、吉岡はそれでカッカしちゃってさ、もうだ、うん、そんな嫌だったらもう別れればいいじゃないかって言うんだけど、うん、いや彼女が仕事を取ってきて僕がこなすから収入があるのさって、それがなければ貧乏暮らしに逆戻れだよみたいな、なんかね、
うん、家庭教師をしないといけない。
だけど愛情もないのにそんな生活なんてって。ただまた全然本田さんそれに取り合わないでさ、あの、陽子って子は君に合うんじゃないかなって
さ。お母さんと同じ。
そうそう、お母さんと本田さんは陽子推しみたいなね。
ねえ。
そう。もうどうでもいいけど一緒にいたいんだったらしっかり捕まえとけよって言ってね。
うん、
迷惑なんだよこっちはみたいなね、感じバーンとか出てちゃうっていう本田さんと吉尾喧嘩すんなよって思いながらね、もっと仲いいとこ見せてくれと思うんだけど、
ねえ
あのバイトまでした間柄なのにみたいな、ね、
本当だよ、
あんな一部の初期に立ち返るようなそのギスギスやめてくれよみたいな、ね、うん、本田さんもうちょっと和やかに和やかにって思った、
うん、
まだ本田さんが爆発しないんだよ な, なんかな、
うんうん、本田さんは全然爆発しないですけど
そうですね、なんかの、なんかの、これ、これって何でしたっけ、今見てるの。2枚目の CD ってこと、あ、2枚目の DVD ですよね。
そうですね。
なんか1枚目の3話分入ったやつの特典映像で、
はい、うんうんうんうん、
ね、トミーと山田大地と演出家の人とね、楽しそうと思いますけど
ね。ねえ、なんで国広富幸なんだって。
ねえ、なんか誰、なんで本田さんが選ばれてるの、ここで、みたいな。
ねえ。
いや、俺は嬉しいけど、みたいな、
ね。俺も。
そうそう。あんな回やってたんだなと思ってね。
そう。
うん。そう。まあそんな感じで、本田さんはなんか割と毎回ちょいちょいとちょっとしか出ないっていう感じでね。うん。そう。で、なんかこう、よしおと、あ、よしおじゃねえ、みのると、あの、岩田が割とこう、ね、商談取った話とかで、割とこう、和気あいあい楽しくやってたら、
うんうんうん、
岩田はこう、潰れ、なんか酔い潰れちゃって、うん、その、ミノルの家、あのラーメン屋でね、金貨で、
うん、
で平野さんに、この小林レンジにすごいミノルが継ぎたがるっていうかさ、なんか客で飲んでてもなんか見張られてるようで、なんかちょっと落ち着かねえからビール飲んでよなって言って、なんだらこいつ酔いつぶれちゃって、俺が4000万からの仕事取ったらやっぱり同期にショックみたいでみたいな、ね、同期入社っていうのは微妙なとこなんですよとか言いながら、うん、ただ岩田がパッて目覚めてね、
うん、
寝てねえよみたいな、ちょっと来いよって言って、岩田くんごめんねって言って、ミノルダメよ喧嘩しちゃうなんて、お母さんが心配して、いやいや、なんだよこの野郎、ひがんでんだろうとかってミノルはまだそういうこと言ってるってね、まあそんで表に出して、そんなんじゃねえんだ、陽子だよって言ってなんかねあ、そうなんだみたいな、そんなことで思い詰めんなよって思ったけど、まあまあなんかね、あの公園であのホテル行きを断られたことをまあ未だに引きずってるみたいな感じっていうか、
辛いところですね。
辛いのかなだって仕事だってそこそこ充実してそうだしね、岩田だってね、うん、まあ、まあ、あんな可愛い彼女もい
や、竹に狂ってるんですよ、
まあ、それがそんなに深刻になるのかっていう感じで、まあまあ、それこそ風俗で適当に発散しろっていう、
本当です、ね、
バレないようにっていう、
うん、まあ、
できるんじゃないかみたいな ね、うん、感じは思いますけどね。
結婚すりゃいいのにね。
そうですね。そしたらそしたらでまた、だから結局その商社に例えば入ったとするじゃない、
はい、
あのね、うまく入れたとしてさ、
うん、
そしたらもう即結婚ってなるじゃん。
あ、そうかな。
岩田はね、絶対多分もう自分はもう安泰とか、
まあ、一人前だ、
そしたらもう自立したい陽子さんからしたらさ、うん、まあ仕事は転職だから続けたいって言うじゃん、
うんう
ん、で結局それはそれでまたここで揉め事が生じるよね、どの道ねっていうさ、
そうですね、
うん、感じですよね、
うん
うん、相性がいいんだか悪いんだかっていうさ、この二人も、
うんうん、ちょっと価値観がね違いますからね。
むしろ岩田はなんか陽子、春江の方がいいんじゃないかみたいな感じがするけどね。
ああ、そう言われてみるとそうかも、う
ん、なんかね、まあ恋愛にシフト重きを置きそうだからね、春江ちゃんの方がね、
うん、
うん、だから陽子と吉尾の方が絶対本当に合うだろうっていう感じはしますよね、
うん、
うん、そう面白い。で、この辺から吉岡が兄ちゃんに浮気を追求し始めるというかさ、浮気してて本当とかさ、うるさい、風呂行ってこいって言って、否定しないんだねとかって、
うん。結構正直なんだよね。
どうですよね、あっさりと、あっさりみたいな。
ない、
うん、なんで、幸子さん、奥さんが風呂屋から帰って、ね、先風呂行ってて帰ってきて、二人ともお風呂行ってくればみたいなね、感じで。
うん。家風呂じゃなかったのかな。
だからそうでしたっけ、
ね、ってね、
感じで。まあ、あの当時の相性場合やって家とかってなおさらだけど、
うん、
意外とそうなのかな。
うん、
東京です。でもドラマでそういう描写多いですよね。なんか夜風呂に、風呂屋に行くみたいなことって割と多いから。まあ奥さん帰ってきたもんだからね、気球に聞けなくて、明日ちゃんと聞くからなって言ってさ、
うん、
なんかね、すっと受けて。ここがまた面白かったのがさ、陽子があの夜勤明けて9時に朝寝たのに、
うん、
また11時に起きてさ、なんかせっせせっせ支度してるわけよ。
うん、
で、石原まりこ、何、どうしたのこんな時間にみたいな。ちょっと用事あるのって。あ、デートって。平日にデートなんかしないわよって。
うん、
何し行くかと思ったら、旅行の会社行ってんのよ、これ。
あ、そうだっけ。
そう。だから、そしたら、面会謝絶とか、面会断られてるんで、課長が出てきて。
あ、そうか、そうか。う
ん、で、旅行がそれで課長に怒るみたいな感じ、うん。だから、あれもさ、この、 いくらその岩田とのことでいろいろあったとしてもさ、その夜勤明けで2時間寝て早起きしてまで相談行くそれっていうさ、ね、なんかちょっとよくわかんない。謎だなと思ったけど、うん、まあ課長さんがまあ門前払いしちゃったみたいな感じで、うん、まあ若干この課長のこの微妙な思いっていうか、
はい、
立て続けにこの短期間で、
うん、
このね、春映画来て夏映画来て今度、
美人ばっかり。
そうそう、なんか何なんだよみたいな感じが、
ね、
ちょっと仕事をちゃんとせえやみたいな思いが多分あったんだろうけど、
うんうん、
でもそれからその昼休み入ってさ、昼休み5分前とかに断ったとかで、
うんうんうん、
あと5分待てって言ってくれればいいじゃないですかみたいな感じで、こう、まあ、あの例の食堂ですごい、キイチがぶち切れっていうか、うん、結構切れてっていうね、うん、なんか課長に文句言いに来るっていう感じでさ、
うん、
で、いらっしゃいなんて、あの、また例のあのばあちゃんが来たらね、あ、すいません、いりませんなんて言って、お前、前もそんな態度取ったじゃらしいじゃねえかって、ダメだよって、あの、椅子使って、テーブル使って、お前、いいですとはなんだよ、みたいなね。
うん、
で、スタミナ丼くださいとか、せって。だから、奥さんが、いいの、取り消しでいいのよ、今のは、なんて言って。
うん。
いいん、奥さん、おばちゃん、こういうやつ甘やかさないでよ、なんつって。
こういう職業は、一人一人の客で。
そう、持ってんだ、せって。ね。そしたらね、おばちゃんが、うん、いいの、いいの。鉄砲ずと越中島に3つ持ってんの、なせって。アパートなせって。あ、そうなん
です、ね、家賃収入で。そう。
あの、店は道楽なせって。
そう。何にも店で持ってなかった。
あ、でも俺たちがちょっとほっとしました。嬉しくなりましたもん。あ、そうなんだと思って。
うん、そう。大富豪だったっていう。
あの人ね、あの、司令補で、
はい、
ね、男たちの旅路 の, あの特番で、
はい、
あの中原理恵、車椅子の中原理恵がおでんやってたね、
うんうんうんうん、
のそれがおばあちゃん役でも出てて、あの一言多いおばあちゃん役であったんだけど、原久子さんね、
あ
の、また出てると思って、うん、ここからのね、吉尾とその課長のやり取りがまたクソ面白いっていうか、
うん、
面会断ったらなんでですかっつってね、5分くらい待ってもらえればよかったはずなのにっつって、仕事中だっつって、だけどいくらそうやっても不正は不正なわけでみたいな、不正ってなんだお前、犯罪者呼ばれかって、もう正義にあらずってことだぞって。俺のこと犯罪者呼ばれするのかみたいなね。いや、それは言い過ぎですけどって。もうそれで済むのかお前、上司を犯罪者呼ばれして言い過ぎで済むのかみたいなね。
うん。
そんな大声出さないでくださいよって。泣き声出すなよって、ね。
うん。
立てつくんならくじけるなよそんな大げさなことじゃないんですよって。
うん。
大げさだよ。上司に立てつくのはどんなちっちゃなことでも大げさなことだよって。
うん。
会社の組織はそれで揺らぐんだからな、って、
うん。
お前がしてるのは日本経済を支えてる体制の反逆だよ、って。現代日本のヒエラルキーへの否定だよ、って。サラリーマンにとってそれが大げさじゃなくて何が大げさなんだよ、とか。
うん、
もう全然なんか話がはぐらかされてるんだけど、それはそれで最もなことを言うっていうか。妙に黙らせる説得力がなんかあるなって。
うん、
面白いと思って。まあ、おめえはお前、幹部候補生なんだからしっかりしろよ、みたいななんか感じになって。うん、まあまあ、まあ、つくこんな時間に来んじゃねえ、こんな時に来んじゃねえみたいな、まあね、岩田の愚痴を言いに来るのよみたいな感じがあったけどね。
そうですね。ね、
結局その吉尾に会えなかったから、ね、その陽子さんはさ、なんかその足でミノルに会いに行くっていう。なんかミノルとその会社のなんかね、近所の喫茶店でお茶かなんかしてたら、
うん、
そこにまあ運悪くこうあやちゃんがバッタリみたいなね、吉尾あのミノル訪ねてきてみたいなね。それでこうちょっとテンパっちゃうというか。さよならなんせダッシュして、なんかあの、道行く人を弾き飛ばしながら、あの、ね、愛子ちゃんが帰っていくっていう、この誤解はどんぐらいで、どんぐらいで解消されるのかみたいなところもあるけど、
まあ、なんともなかった
ですね。なんともなかったですね。おかしな話だもんねっていうね。
うん、
だからなんかその、あやちゃんとミノルはね、このワンゲルのご縁でこういう感じになってるけど、あやこちゃんとその他の女たちが何にも交流がないんだなっていうのはありますよね。
そうですね。
別に陽子と喋ってたからなんだよっていう感じになりそうなもんだけど、
うんうんうん、あやこちゃんはホンダのとこにも行かないですしね。
そう、うん、男たちはね、まだキイチは別によくいいんだけどと、
うん、
うん、何だったかな。それでね、あの、吉尾が翌日、まあ、
はいはい、
昨日の夕べのことでね、明日聞くからなって、うんうん。
喫茶店でね。
あの、焼き鳥屋君だ。
焼き鳥屋君。焼き鳥屋君、
うん。みんなの前で立派な口聞いといて、あれから何年経ってると思って
た。お兄ちゃんと話すと。
そうそう。そんな簡単に行くかよ、そうやってね。
うん。
うん、ま 俺に任せろよって少しじゃ頼れよ俺のことをなんて。
どう頼るんだそんなこと。
なんかでも吉尾がそう言いながら割といい調子でスイスイ飲んでたら結局吉尾がなんか酔いつぶれちゃってみたいな感じで、うん、吉尾担いで帰るみたいな感じでさ、うん、なんかその辺で帰ってきてコンコンコンコンしてて、わあ大変どうしたの吉尾さんみたいな感じで幸子さんなんか迎えてくれるんだけど、うん、もうなんかこの辺のちょっとやり取り見てても、
うん、
ちょっともうその幸子さんは気づいてるっていうか、
そうです ね、 ね、
うん、そのなんでのこの兄弟が飲み行ったかともさ、
うん、
多分察してるんだろうなみたいなね、この店を離れてねそんな酔いつぶれるほど飲むっていうのはなんか理由があるんだろうみたいな、
うん、
まして酒屋なのにみたいなね、うん、それはなんか理由があるみたいな感じなのか、まあそれはなんか次の場面で次の回ですごいね、
い
え
い
えスケッチブック見せる見せないでかなりシリアスな場面になりますけどね、そう、
え、この時お兄ちゃんが言うんでしたっけ、同級生だ、
あのそれで、ね、次なんですよ、それ喫茶店ですね、
あそこ
で、うん、言いました言いました、でなんかねこの後もう最後エンディングなんですけど、春江と陽子でこう屋上でいろいろまあ、わだから周りもあったけど、まあちょっと晴れ晴れとした感じでね、
うん、
先の話をしてるっていうか、
うんうんうん、
なんか患者のおじいさんに口説かれて、なんか出版社の口があるからなんつって。
ね、編集者になろう
として。そうそう、次の冒頭でいきなり否定されたけど、もうなんかね、うん、でもそんな話で、割と晴れさんは前向きっていうか、
うんうん、
まあ二人で和気あいあいとこう、楽しく喋ってるっていうね。んで、うん、中は避けてのトラックでいろいろ荷物積んで引っ越すってことで終わったっていう、
そうですね、
感じでしたけどね、そう、まあなんかその陽子さんからすると自分の仕事は天職と思いつつ春江がこうその外の世界出ていっちゃって、
うん、
ね、あんまり有名にならないでねみたいなね、なんかそう、ね、私ちょっとそれなんかモヤモヤしそうみたいな、
スターになると思ってる自分
そうなんだみたいなね、
そんな想像する
しないですよね、どんだけの、まあ、別に美人だけどさ、うん、そんな別にそんなこと誰も言ってねえじゃんみたいなね、
そうそう、本人も言ってないですねもっと派手な仕事がしたいみたいなこと
を
言ってたけど、
だからね、陽子さんはね、なんか本当にこの人のセリフ割といろいろどうなんよっていうことで思うことが多かったなっていう感じでしたけどね、
はい、
はい、
じゃあ
で終わり第6話ですね、
第6
話愛って何ですか、
あ
そうで、ここで冒頭で陽子さんが春江のアパート行くんだ、
お
う、なんか1階の角部屋みたいなところ、なんかちょっと微妙に治安悪そうな、なんかバイク乗りがなんかね、うろうろしてて、
下北沢って言ってなかったっけ、違ったっけ、
言ってました、下北沢ので 居酒屋でこの人が働いてたって言うんだよね、
うん、
うん、このアパートに訪ねていって、結局出版社がこのね口があるっつっても結局バイトだったっつって、
うん、あ、最初は社員っぽい感じで入ったけど、うん、あ、使えないなっつってバイトに
拡散されたっ、結局バイトになっちゃった、そういうことなんだね、バイトに結局なんだかんだで無理っていうかね、
うん、
通用しなくてな
ん
て、
うんうん、
なんか産業切れた原稿30枚コピーしたり、ちょっとばかりされたらキーキーわめいたりで、うわーキーキーわめくんだやだわーって
わめきそうだ
もん、ね、だからねコピー間違うのはまあいいよ、まあ許すよ、それはしょうがないって思うけど、うんうん、キーキーがめかれたらたまんねえなーってね、こいつはちょっと
そりゃ無理ですねバイトでもちょっとつらい、
嫌ですよねそれは嫌だなっていう ね感じで、いかにこのね、そのまあそれは当然のことだと思うけど、その先生ね、病院に行った頃はさ、先生だってまあ先生とは言ったってね、一歩外出れば世間知らずのね、うんうん、ちょっとおかしな人だしみたいな、
でもそんな人がよく看護婦できてたなって思うけ
ど、ね、いやでも病院の世界なんでしょうね、その
キーキーわめかなかったのかな
ねえ、まあや、ねえ、立ち悪い患者にいじられたりとかね、
うん、
それすらあるよね、そういうのはね、
うん。どこでもキーキーわめくでしょ、キーキーわめく人は。
いや、まあ、まるっきしこう、通用しない世界で、なんかね、ちょっとテンパってしまったのかなっていうね。初めて外に出て分かったってね、いかにこうね、世間、こう、いろいろとどれだけ自分が通用しないのかっていうのは、
うん、
嫌というほど見てしまったみたいなね、
うん、
落ち込んじゃってみたいなさ。
そんなこともないと思うけどね、看護婦、そんな何年かやってたら。うん、
まあね。
結構ハードワークですよ。
本当ですよ。
根性のいる仕事ですよ。
本当よ、本当よ。まあでも、それでこう、出版もやめちゃって、
うん、
ね、多分、なんかまあ思わせるような感じで言うんだけど、陽子には教えてくんないっていうかさ、
うん、
そしたら岩田がもうね、分かってるっていうか、次の場面で岩田と陽子が会っててさ、
うん、
水商売だな、それは、とか言ってさ、ね、そういう感じで、え、そうなのってそういうもんでしょ、そうだろって言って、うん、え、そういうとこ行くのみたいな、またなんかちょっと余計な一言、ね、いいじゃないか、別に、みたいな だけどせっかくこう日中仕事中ね時間やりくりして君に呼び出されてるから来たのにそんな話かみたいなね、
うん
うん、そんな話で呼ばれたのかみたいな、ぐじったらそのままその足でホテル行くっていう。まあまあ、ひとしきりまあやることやって、またじゃあ仕事を行くっつってさ、
うん、
なんだかんだっていう、うん。またでもそういう日常にこう、まあ陽子はまだちょっとなんか、もやってんだろうなっていうところはね、うん、あるんだけどね。うん、そう。まあ、この回はまあ浮気がバレる、ね、お兄ちゃんの、ま
あね、うん、あれはすごい場面でしたね。
すごいですね、うん、
スケッチブックのところ。
そう、この日の夜になんか、
はい、
あれかな、あの夜かな、吉岡帰ってきたら兄ちゃんいないみたいな、
うん、
ね、兄ちゃんどうしたって、絵の塾って言って、
うん、
兄ちゃんの絵見たことあるってさ、だからね、もうここはっきり分かったけど、
うん、
幸子さんがね、いや、あの人気取り屋だからそういうの見せたくないのな、
うん、
ね、でも一度ぐらいちゃんと見せてもらったらって、吉岡言ったら、
うん、
ね、嫌ってものしつこくしたくないのって、
うん、
割と思い詰めたような顔してさ、
うん、
でも吉岡全然分かってないよね、ここでもね。
うん、そう
ね、うん、見せてもらえないぐらいに。
吉岡は常に何も察しない。
用心深いかな、やっと掴んだ幸せだからなんか言うんだよね、そのあんまりこうしつこくして嫌われたくないみたいなさ、
そりゃそうだ
ね、幸子さんが言ってさ、
うん、
幸せなのって言って、あんなシュートに嫌味なこと言われてみたいなこと言ったら、
うん、
後ろでお母ちゃん聞いてるって違うよ、課長のことでは嫌味なのはそんなこといいよって、あんたちょっと手伝ってくれなんて、母ちゃん外でなんか掃除かなんかしててさ、なんか、
うん、
ね面白いって。まあ幸子さんはなんかそこでちょっと思い詰めた表情がやっぱ抜かれてたから、
うん、
まあ、
うんうん、
完全も気づいて、これは ね、
そうですね、
自分が身を引けば、身を引けばというか自分が黙ってれば、
うんうん、
これで円満ならんだからっていう、
うん、
これはまあでも本当そうよ、本当そうよな、
そうですよ、
うん、
避けばいいってもんじゃないですよ、
これだね、まあ絶対バレないようにしろよって思うし、
ね、
お兄ちゃんに、
ね、
うん、で幸子さんの態度も正解だよね、うん、それはね、うん、その、うん、
まあ、なんかねちょっとよっぽど遠すぎれば、うん、なんか言わなきゃみたいなところがあるだろうけど、
うんうん、これはね、
うん
うん、本当に、まあそしたらミノルが陽子さんのところに、陽子のところにまた会いに、なんか、
うん、
病院のなんか食堂みたいなところでなんかね食券買ったりなんかして、
うんうんうん、
まあ要は見つかったよっつってね、下北の飲み屋に、ね、岩田に聞いたんだけどって言って、なんかそれ聞いて尾行したっつんでね、うん、そこでこの刑事になった気分で言わせて、あの太陽に吠えろのあのね無線でまたなんかちょっと連絡するみたいな、あこの頃からもうすでにやってたのねみたいな、
ペンペンペンペ
ンペンペンペンペンペンペンペンペンってあの追跡するときに流れる BGM あるじゃん、
そうそうそうそう、
あれ もうまさに俺ミノルと同じことしてて、
あ本当、
そう、俺は多分ね、小6、中1ぐらいかな、やっぱ、人をつける、なんか怪しいと思ったおっさんを尾行したりとかしてたんですよ、学校
の。すごいな、
いや、それは、太陽に吠えろを、そのまさにこのミノルが言ってた、
うん、
あれをまさに口ずさみながら尾行してるわけ。
へ
ぇ、多分太陽に吠えろごっこしてたんだよ、あれ。
なるほど、
うん。全然怪しくもないんだよ。だから、帰りの途中にたまたま見かけたおっさんを、ちょっとつけようかって、太陽に吠えろごっこしてたって。
糸井が、糸井川ですよね。
直江田、直江
田。直江田、うん、北朝鮮の工作員がいるかもしれない。
だから、うかつなことできないですよね。本当。うかつなことできない。でも本当にそのね、あれは本当俺も口ずさんでたと思って、人あれがね、もう一年すると危ないデカごっこになる。これは非常に懐かしいなと思って。ミノルがまだこういうことしてたって感じでしたけどね。意外だったのは、その青山や銀座とかじゃなくてさ、
うん、
ね。まさかあんな店でさ、みたいなね。
居酒屋ですから ね。
いや、こう言っちゃうんだけど、あの子なぐらいのレベルだったらさ、相当そういう世界でもいけると思ってたからな
ん
て、
うん。
ねえ、あ、でも、陽子さんもあんたもそうだけどね、なんてさ。
うんうんうん、
だから、ここでタダで脈取ってもらってる感じは幸せ者なんだよ、あなた言ってっていう感じでね。うん、まあまあ、結局その居酒屋で働いてるのが分かって、まあ、春江さんもまあ、チャキチャキとそこで、
ね。そう、しかもなんか和服着るような本格的な居酒屋でね。
そうで、まあ、3人で突すんだよね、 男3人でこう行ってね、うん、まあ、だけどもう全然その普通の客をあしらうテンションというか、
うん、
ね、
そう、居酒屋ではね、きちんとバイトこなしてて、
いい感じじゃないですね。
大したもんでしたよ、うん、
隠してた。で、そのまま、その場では忙しくて喋れないから、結局アパート進んでいくっていうかね、うん、男さんに、ね、うんうん。隠してたわけじゃないのって、うん、ね、言ってさ。これも非常によくわかんだけど、ああいうとこ大声出すじゃないですか、その知ってる人が来ると声出なくなりそうで、怖いのよ、みたいな。うん、これ、俺も本当非常によくわかるというか、もう飲み屋でバイトしたから、もうできれば知り合い来てほしくないっていう。
あ、そうなんだ。
そりゃそうだよね。なんか焼き鳥の掛け声とかさ、
うんうんうん、
はい、何番さん生いっちょうとか、あ、やらせなすとか、嫌じゃないですか、そんな。なんとか見られるのも。それなんか非常にわかるなっていう。うん、まあ、だけど、意外と声出たわ、みたいなね。
うん、
でも、もうじきやめるの、みたいな。
うん、
つまりその、この店で結構いい思いしてたんだよね、そのね。なんか言い寄られた
学生に告白され
てる。若者になんか告白されてる。意外と自分はイケてるんだみたいなことに気がついたみたいな。
うん、
まあ、だからこの人はそういう、こう、そういう自尊心をくすぐるのがいいんじゃないかみたいな感じはあるのかもね、この人は ね、 なんかね。出版社でこう、痛いとこ疲れて、ね、そうやってキーキーが見えちゃうけど、ひたすらおだてられてるとこの人はいい調子になるんじゃないか
み
たいな、
うん、
感じはあるのかな。
そう。
そう。だからこの辺だってもうこれで最後あれですもんね、お店やりますもん、お店でもうすでに働いてるもんね。
あ、そうですね、
うん、
あの青山だっけ、
青山でしたっけ、
青山のなんか、うんね、なんだろうね、バーなのかな、うん、
ね、ああいうのバーって言うんですかね、
わかんないですね。
なんかそのあれですよね、普通にそのなんていうんですか、ね、ホステスですか、
ホステスだけどちょっとおしゃれな感じ
でしょ、なんかホステスって感じよりもちょっともう一段高い、ね、うん、ようなイメージ
で、
ね、
なんでしょう、
ね、余裕な感じでやってましたもんね。うん、ね、
キャバクラでもないですし
ね。なんでしょうね、あれね。そう。
まあ、女の子のいる店ですよ。
そう。
お酒飲んだら高くつくやつ。
給料いいのとかってね、本田さんが聞かれて
る
のが
ね。
うん、言ってたけどね。うん、そう。で、ミノルと、ミノルとその時藤っていうか岩田はなんか横須賀かなんかに
2
泊のなんか出張があってどうたらみたいな感じがあって、ミノルがそのね、その平野さんとお母さんがすごい仲がもう良くなっちゃってて、多分まあこいつの余ったれてたところはその母親に舐めた口聞いてるけど、めっちゃお母さん子っていうか、
そうそう、お母さん大好きなんですよ
ね、お母さん取られちゃってるっていうあれがもう気持ちに乗っかってるもんね、
うん、
それがまあお母さんも何この人って感じだけどね、
うんうんうん、
あんなミノルミノル言ってたのがもう、
まあ、
あれみたいなね、なんかね、もう平野さん来たら人変わっちゃったような感じになっちゃってもね、
う
ん、
まあしょうがないですよ、
しょうがないですからね、まあ、いやお父さんが死んでから人が変わっちゃった
よう
な
じゃ
な
く
て
ね、
感じで
一時期うつ病みたいになってたもん
ね、うん、まあこんな感じでよかったじゃんって思うけどね、
まあ元気になってよかったですよ、
ね、うん、そう、酒屋がそれで朝中で避けて、休みの日にやんないとどうするんだなって言って、模様替えかなんか、お兄ちゃんが、
斜めんてをして
お兄ちゃんが設定せとしてて、吉岡が別れたとかするんで、ね、そんなに簡単に別れらんねえだろみたいな、
うん、
そんなこと言うなって、いるんだぞって言ってね、うん、そう、どうなったの別れたのって言ってね、お前の知ったことか、飯食え、片付かねえだろみたいな、なんか、
うん、
お姉さん、兄さん、絵見せるってとか言って。
そう。
で、いいわよって言ってるね、うん。いいわ、本当にいいわつって、こいつさんなんつって言ってる、
うん、
そう、お兄ちゃん、絵なんつってさ、実はパチンコでもやってるんじゃないなんつってなんか言いながら、全然、本当にいいの見られたくないことあるし、なんつって。
うん、
見たきゃ見ろよ、みたいな感じでね、うんう
ん。やめろって。
でも、その、幸子さんがあんまり目に舐めてダメってシリアスに言うもんだから、うん、お兄ちゃんとしてはもう、ね、見せざるを得ないような感じになっちゃってさ。
うん、
ね、まあ、なんだかんだ結構うまいんだけどさ。
そうそうそう。ちゃんと練習してた。
ねえ。おぉ、すごいすごいと思って。そう。まあ、幸子さんそれ見ないわけじゃん、それに。思い詰めた顔して。うわまあ、まあまあ、まあまあ、いかに無理してるかっていう。ねえ。お兄ちゃん、ここはだって普通にこう、円満に行きたいんであれば、見たきゃ見ろよって本当に見るしかないんだけど、そこはやっぱ見れないっていうのは、やっぱ思い詰めてるところがあるっていう。
ねえ、蓋をしておきたいことってあるんですよ。
ね、いや、だからね、それを幸子さんを見たらショックだよね、光一もやっぱり、これは。
それに、吉尾のこの空気の読めなさが、ここまで極まっているのかっていう。
素直に優しいやつだけどさ、かわいそうだけどみたいなね。あの奥さんがかわいそうだからこうやってやってんだけどっていう、
うん、
余計になんかね、傷口をかき乱しちゃうようなことをしてしまうというね、ね、
無邪気にやってしまう。
俺もね、あれびっくりしましたもん、見てて。うん、お兄ちゃん、絵見せ、あのね、絵見せるって、みたいな。だって、もしあそこで書いてなかったらどうなってたの、うん、
確かに。
ね、怖っていう。うん、何言い出すの、お前っていうさ、
ね。
怖すぎだわ、ほんと、と思って。
うんうん、
例えばその人のデッサン書いてあったとか言った
ら、そうそうそう、
あれにならんじゃん。
もしかしたら同じ教室の人なのかなって思ってたからさ、
うん、あ、そうそうそうそう、
うん、
あ、そうじゃなかったんですよね。
違うんですよ、
教室の帰りに。
そう
そう、なんでしょう、その話で。だから結局喫茶店行くじゃないですか。
うん、
なんつってたんだっけ、その元々前に昔振られたんでしたっけ。
そうそうそうそう、同級生だって
同級生でね。で、なんか旦那の病気で帰ってきててとかなんとか言ってたんだけどね、うん、なんか、 かつて振られたけど、うん、まあ、あっちは4年生の大学行って俺は高卒でみたいな、まあ、そこでもまあちょっと身分の違いみたいな部分で、
うんうんうん、
お兄ちゃんとしてはちょっと引け目があったとかみたいなのかな、うんうん、で再会したっていうことですね。
ねえ、同級生熱ーって思いましたよ。
お前ならどうだってね、その人に言い寄られたらみたいなね、まあ、これはお兄ちゃんの気持ちよくわかりますよ。
俺ももうね、52で今同級生現れても相当な おばさんだろうから、多分うーんってなるかもしれないけどね、まだ30代とかだったら。
30代全然ありですよね。
ねえ、うわぁ、熱々熱々って
。か、そうですね、30前半とかだよね、まだ設定としてはね、お兄ちゃんね。
うん。
それはね、そんな楽しそうなことないでしょ。
ねえ、ね、大興奮。
本当だよね。
うん、うん、
まあ、こういう、この印象がやっぱこの回はすごい強かった
って感じですね。
まあ、そう。そうですね。この、あ、まあ、この後だね、本田の、はい、本田さんと夏江さんが、その、春江の店に行くっていうかね、感じで。まあ、適当にこう、話をしつつ、まあ、夏江さんからすると、こういうとこだけ喋、もうなんか、なんだかんだと突っ込みたくなってきてるっていう感じで。うん、何かにつけ、ホンダの言うことに対しても釘刺すっていう。で、帰りに結局タクシーの中で喧嘩しちゃうってい
う。そうそうそう。
ね。そう。なんかね。
ねえ、うん、かわいそう。
君が何かね、僕に対して気に入らないとかね、まあ言うんであれば、態度が悪いとかどうとか言うんだったら、まあ君のせいでもあるみたいなね。
そんなこと言われてね、納得する女はこの世にいない。
まあいないまあ、まあ、いないね。まあいないね、
うん。理屈でやり込めようとしてるって思われる。
まあね、人との関係っていうのは努力すればいいってもんじゃないんだ、みたいな。
まあ、まあ、俺には、ね、なんかとてもよくわかるけど。
いや、夏江さんもまあまあ、まあまあ、それはまあ暮らしているからこそのなんかね、うん、感情なんで、まあなんとも言えないけど、
そうですね。
分かってやれよって、ね、こっちからすると。本田さんこうじゃんか、みたいな。
うん。
ね。
そうそうそう。
そう思うんだけどさ、
うん。まともな人間じゃないぞ、そいつはって。
でもさ、なんかでもね、これで関係、言うても金をちゃんと稼げてていい暮らしできてて、
そうですよね。
本田さんだって別にこういう人のだけで、別に本当に嫌な人じゃないっていうさ、
うんうんうんうん、
別に夏井さんのことを嫌ってるわけでは決してないっていう、うん、だから、それはしょうがねえよっていうね。
も
う
子供作るのが一番なんだけどな。
そうだってさ、例えばその手を挙げちゃったりとかさ、うん、他に女こさえちゃったりとかバンバンしてるんだったら、
うん、
ね、夏江さんってそれはね、いくら仕事とはいえさ、
うん、
チーム2人でチーム組んでね、いくら金がいるといえそれは無理ってなるけどさ、
うん、
本田さんは単にこうね、仕事ばっかし出すと全く向いてこっち向いてくれないっていうだけのことなんで、うん、まあね、その辺はさ、こういいじゃないってこっちからすると思うんだけどっていうね、うん、感じで。というのもなんかその、やっぱさっきも言ったけど、その、まあ、人数が多いのと、それぞれに社会人になったことによって、エピソードがまた乗っかってくるから、
うん、
本田さんになんかね、時間を割けなさそうで、俺はちょっとこういう場面を見たくないっていうか、あんまり、揉めないで、わけあいあいでいてくれよって思っちゃうっていうか、
うん、
なんか、いや、こういう、揉めんなら揉めるでいいけど、ちゃんと本田さんに時間作ってねって思うんだよね、この。もうちょっと見たいみたいなところが
ね。
ね、うん。そう。
さあ、そういうわけで、
ね、
第6話まで振り返ってまいりましたね。
あ、そうですね。これで、この回のエンディングで、
あ、そうか、まだ
そのね、あ、もうこれで終わるんですけど、幸子さんとこの兄貴の光一が、なんかこう、お酒 で何か一味どうたらで、どうこうなんか言って、売り場の酒かなんか持ってきて、
うん、
それでなんかちょっと味付けして、本当だ、美味しい美味しいみたいな感じで、二人でこう、和気あいあいしてて、だから、それはまあお互いの相違っていうかさ、
うん、
ね、
うん、
平和、夫婦間を傷つけるつもりはお互い全くなくてさ、
うんうんうんうん、
そう。で、それをこう、まあ、一本気な吉尾からするやさ、うん、それでいいのかお前たちみたいな顔で、
うん、
この二人を見つめてて、うん、まあ、そこでエンディングって感じですね。
なるほど、うん。
って感じで、別にまあ吉尾もいいんだけどね、いいやつなんだ
け
ど
ね、ピュアボーイですからね。
ピュアボーイ童貞なんだっけ、
童貞かもしんないですね、風俗には行ってたけどね。
夏江さんの風俗は別に本番じゃない、
本番じゃなさそうですもんね、うん、でも本番していいわよって時にはそんなのは嫌だっつって、
でしょうね。そうだそうだ、なんだよね。
そう、うん、まあミノルも童貞かな。ミノル
どうなんですかね。いやミノルもミノルの拗ねた感じとかももう本当にいいっすわ。
うんうん、マザコン、
マザコンでね。
はい。
なんかね、俺のうちのせがれに似てんだよね。
あの
拗ねた感じが。
あそう、まあ、
見てくれとか全然違うんだけど。あのノリ、あのひねくれた感じとかいじけた感じとかが、うわーなんか被るなちょっとなみたいな。
本当、うん。うちの子は何かっつうとちょっと傷つくと。うん、僕はもう死ぬんだとか言い
ました。あ、本当に。おらおら、嫌ですね、それ。
そう。なんじゃいそれって。全然相手にしないですけどね。
相手しない方がいいですね、それね。
うん。うん、
そこに変に取り合っちゃうとね、
うん、
なんかあれかもしれない。うん、
なんで、どこでそういうの覚えるのかな、うん。
どこでですかね。
ね
なかなかそうか。
そう。うん、
まあ、非常に今回も面白い3本でした。
そうですね、充実してましたね。
まあ本当ね、どうなるんだ
って。いや、この後もっとすごいですよ。
本当ですか、
もう気になるな。9は早くやりましょう。
9まで見たんですか、もう。
見た。
ああ、じゃあもう、また早速、なんか2日とかでやりますか、じゃあ、
まあ、
見ても。やりましょう、じゃあ。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この映画味わうの